それで聖書に入っていきたいというふうに思います。ヨハネの黙示録の2章のところですけど、ヨハネの黙示録は、終わりの時代の最後の観覧時代と言われている、7年間後半を大観覧と言いますけど、3年半を、この7年間の観覧時代のことを中心に書かれています。でそしてそのことを書く前に7つの教会について書かれていて、この2章3章は7つの教会について書いている、エペソ、スミルナ、なんだっけな、テアテラ、それからサルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、1個抜けたな、それであるわけですね。でもこの教会について書いてあるんですけども、いろんな解釈があるんです。時代ごとの教会だとかいろんな、でも私たちはこれは同じ時代に存在する7つの形の教会というふうに理解しています。で、でこの教会はですね、どういう教会だったかというと、エペソという教会はですね、初めの日から生えてしまったって言われてるんですけども、だから良くない教会だったかというと、そうじゃないんですね。成熟した教会だったんですね。一節から見ていきますよ。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の宿題の間を歩く方が言われる。後で出てきますけれども、この、金の宿題っていうのは、なんかどこに書いてあったかな、金の宿題は、その前です、20節に書いてありますね、1章20節ね。7つの金の宿題は秘められた意味を、教会で 7つの星は教会、7つの宿題は、ごめんなさい、教会の御使い、それから宿題が教会、宿題が教会で7つの星は御使いだということを言ってるんですね。で、だから教会に語ってるんですけども、どういう教会か、2節、私はあなたの行いと、だからエペソの教会の行いと道具と忍耐を知っていると。エペソっていうのはですね、小アジア、今でいうトルコなんですけど、中にあって繁栄した町だったんです。すごく繁栄した町で、アルテミス神殿、なんかとね、女神堂があったところなんです。非常に有名な、あんまり言いたくないですけどね、長崎と似てるとあえて言いませんが女神堂があったんですよね。そしてだったん、ね、でそこですごく、だから偶像礼拝が盛んだったんで、そこにパウロがやって、使徒19章を見たから、ね、パウロがやってきて、そこでパウロが宣教するんです。偶像に心を痛めて、で激しい戦いの中でエペソという教会は立て上げられていくんです。本当にみんな救われてきて、どんどんね。で実はその地域の、パウロの伝道力をするの拠点の一つになるんで、とっても大事なポイントなんですね。だから非常に力強く成長した教会ではあった。でもそういう教会だった、その教会に言ってるんですね。でエペソ書っていうのはですね、教官書簡と言われていて、そこには、非常に霊的な深い洞察と同時に秩序のことや霊の高いのことなどが書かれてるんですよ。でも教会が土台ってことで、教会のこと書いてあるんですね。でそのエペソ書って、パウロがエペソの手紙を送った、その、エペソの後送ったんですけど、そのエペソの教会ですね。でだからそうやって本当に、労苦し忍耐して戦えた教会、いやあなた方知ってると、よくやったってことですね。本当によくやったよねってね。でまたあなた方が悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っていると。偽使徒をちゃんと見抜いて見分けたってことなんですよね。で精霊の働きが強くなると、いろんな技が起こるし、働きも進むんですね。でも一方でぶつかりが激しくなるだけじゃなくて、混ざり物が入ってくる、混じり物が。例えばトロントプレッシングという有名な、ね、カナダで起こった精霊の働きがあった。本当に精霊の働きだったんで、人々は主に振られて喜んで転げ回ったり、そういう方がいた。で本当に神だったんだけども、やっぱ精霊が強く働くとサタンもぶつかってきて、うちの教会がブルグベ行った時には、あれおかしいものもいっぱいあるなってことがあった。で実際それを取り入れた世界中のいくつかの教会はその後分裂したり混乱したりして、何年か経ったら教会じゃなくなったこともさえあるんですね。じゃあトロントプレッシングが間違った、間違ってない、精霊で始まった間違いなく、だけど混ざり物が入ってきたんです。でこれは日本の教会でも、いろんなところで精の働きが起こるんですが、起こった後に多く混ざり物が来るんです。だから来るんです、サタンがいるから。そこで見分けて対応すればいいけど、多くのところはこう精の働きによってわーって勢いでいってしまうから見分けれない。で私たちの群れは神の恵みです。見分けと吟味ということをもう繰り返し繰り返し語られて、預言者学校に入っている人は見分けと吟味は耳にタコができていかになる。意味わかりますか。タコは8本、イカは10本ということですけどね。でそれぐらい繰り返し語られる。でまだ激しく精霊まで働いてないんです。いくらか働いてるけどね、 癒しも強くなってきて、もっと激しく書きます。本当に制圧力なんだけども、こんなもんじゃありません。今の何十倍とかで何百倍何千倍の値でしょう。でもその時に必ず来る待ち物に対して見分けなきゃいけないんだってことを徹底して教えられてるんですよ。これすごく重要なんですよ。覚えてください皆さん。見分けと君がいるんです。でその上で人偽人を見分けたっていう、ちゃんと見分ける成熟した目を持っていたエペソの教会は素晴らしいですよね。しかもその次にはこう書いて、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかったと。イエス・キリストの名の上の忍耐だから、本物の信仰であり愛です。忍耐といってもね、自分の何かのためにやってる忍耐とか我慢というのは単なる欲のための場合があるけど、そうじゃなくて本当にキリストの名のために、キリストのために、福音のために、あるいはキリストの栄光のためにこう忍耐したというのは、これは信仰であり愛なんで、忍耐というのは、ね、信仰の中で最も重要な訓練で、忍耐を通った人は信仰の勇者になる。愛というのも忍耐で試されて、忍耐を通過した愛は本物の愛なんです。すぐに花開く愛というのは、ね、ちょっと疑ってください本物の愛って忍耐を通るんです。誤解も通るんです。でもその誤解をされても愛し続けていく、あるところを通り抜けたら本物の愛なんです。痛みも通るんです。痛まない愛なんてのはありえません。十字架見てごらんなさい。もう極限の痛みだから、ちょっと言葉にできない苦しみだから。愛すると痛むんです。愛してない人は痛みません。愛してるから痛むんですね。だからその本当に忍耐を学ぶって、こう忍耐を取るってことは素晴らしいことです。この忍耐を して疲れたことがなかったってすごいですよね。だから信仰においても愛においても成長した教会なんですよ。エピソードの教会は見分けることができたし、愛においても忍耐、信仰においても忍耐を通過した成熟した教会だったんですよ。これは素晴らしい教会なんですよ。しかしって書いてあります。あなたには非難すべきことがあると。素晴らしい教会なんだ。だけど非難すべきことは、それは何かって言ったら、あなたは初めの愛から離れてしまったということは、成熟した教会、言い換えれば教会って人じゃなくて建物じゃなくて人々だから、呼び集めた人々だから、その成熟した人々が見分けもできるし、信仰の訓練も取ってきて、愛することも学んできたんだけども、初めの愛から離れることがあるんです。でこの離れるって言葉は言語では結構厳しくて、捨て去るっていうような意味が入るんですよ。だから離したってよりもなんか捨てちゃったみたいなところがあるわけですよね。でもね、これはね、考えたらすごいシビアなこと言ってるんですね。じゃあ初めの愛って何かっていうと、我々どうしても感情的なことを考えやすいけど、この後見たら、それであなたはどこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいなんです。行いなんですね。だから愛するってことは、前も言ったけど、名詞はないんです。言語では動詞なんです。だから愛するものは行動するんです。愛するっていうのは名詞じゃないんです。愛っていう抽象的な名詞じゃなくて、愛するっていう行動なんです。イエス・キリストは抽象的ありませんだ。十字架で命を捨てるという生きた行動をされた。今生きたというか命をかけられたんですね。実際に病人のところに行って手を置かれた。で、愛病に手を置いたら自分も汚れるの、立法でいくと。でも手を置いて癒された。お祭りの時にお祭りに行かないで、ベテスタという、お祭りの時にもお祭りも行けないで、ベテスタの前にたむろしてる人たちの中の38年間いてんだ人のところに行って、早口だな、38年間いたんでる人のところに行って、そして起きて歩けって言われた。イエス・キリストはいつも愛したんだけど、愛は行動だった。初めの愛に帰りなさいってことは、初めの行いをしなさいってことは、つまり愛するってことは、初めしていた行いを思い出せってことなんですよ。初め何をしてたかって、そこでね、昨日私のこと言いましたけど、私のことも話しますけど、その前にね、昨日祈ったとき、おととい祈ったときに言われたんで、初めての子供を産まれたときのことを思い出すって言われたんですよね。で、昨日も少し話しましたけど、初めての子供のときはね、うちの子供は8人全部長崎大学病院で生まれてるんですけども、臨月できてね、臨月だったので、長崎大学病院が紹介状を書いてくれたけど、受け取ってくれたんですね。それで、長崎大学病院で産んだ。ちょっと脱線しますけどね、長崎はいいですよ。一人にゆっくり時間かけてくれるから。東京はね、どこの病院というとややこしか言いませんけど、東京はね、どこの病院でもそうですけどね、ものすごい人が多いんです。もうね、妻の言葉で言えばね、ベルトコンベアですね、シュッシュッシュッシュッシュッと行くんですね。その代わりもパッパッパッパッと行くんです。長崎は話をゆっくり聞いてゆっくりやってくるだから行くと長く待たされる ね、まずね、ね、まずね、で、ちょっともっと出せますとね、パウロ牧師の時に主治医が最後にね、あのベニ君の時にね、送ってくれて、お父さんの会社に言いに来たっていうのはね、よほど主治医が感動したっていうかね、心に残ってたんです。そんな暇ありませんし、来ません。そんなことしません。長崎なら来ると思いますけど、東京じゃありません。だから本当にあの主治医はね、よほど心に響いたし残ってたんですよ。だからね、神様の言われたことをやっておくとね、その人の、ね、心と霊に入るんです。その時バカにされてもね、バカにした分後で感動します。これはね、大事なことですね。で、脱線元に戻りますね。で、あの言われた でその最初の子供の時ですね、8番目か7番目くらいが立ち会い分娩させてくれたんですよ。本当はダメだったのその頃ね。もうでももう人がいないとね、誰もいないからもういいですよってなった、キャリアだからね。ところがですね、あの最初の子の時は男性大学は立ち会い分娩は認めてないしダメだったので、まあ、あのちょっと分娩室のそばにいたんだ。先生がですね、いよいよ出産の時に、あの分娩室に入れないけどここに来ていいですよって言って、その隣のなんか先生たちが待機室にいて、そこにはちゃんとね、ビデオが見えるんですね。これ見てていいからって言ってね、で先生行った。で見せてもらったんですよ。そしたらね、子供はちょっとね、産むところなんですけども、先生が出すので、先生の背中しか見えないんですね。あ、先生の背中だけが見えると思いながら見てたんですね。そしたらね、そしたらね、こうなんかね、こうやってパッとこうね、先生が一瞬こう横に行ったんですね。横に行った瞬間にね、ちょうど生まれるところだった。まあ、生まれるから横に行ったんですけど、グッと出すためにね。まさに生まれるところだったんですよ。ふたと思ったら、すぐ瞬間的にね、あ、ないってね、女の子だなって分かったわけですよね。それと同時ですよね、もう涙が溢れてきた。ちょっと言葉にならない感動です。今思い出しても感動しますけど、こうなんかね、命が生まれるって感動ですよ。でね、なんか涙が止まらなくなってですね、でしかもあのちょっとあの、品が良くないかもしれないけどね、俺の子だ俺の子だってこれ、ね、涙が止まらないですよね。これなんか溢れてきたんですよね。でよく男か女か関係ありません、こう命が生まれたって、自分の子供ができたって、こうもう嬉しくてたまらないですね。でよくね、可愛いって言うじゃないですか。でも客観的に見ると、生まれた子供ってのはね、くにゃくちゃにしてるんです。これは ねあのどの子も客観的に見たら、ね、生まれたくてすぎすぎってね。でもね、可愛いんです。そんな客観的なんかなれないんです。超主観的に、ただひたすら可愛いんです。誰がどう言おうと可愛いの。だからさだまさしがね、あの親父の長日で歌ってるじゃないですかね。なんかあのどう見ても失敗作品って、でも親父は可愛い可愛いと言ってるけどね、あれはね、あのさだまさしが独身時代に作ったんでしょう。可愛いんですよね。もう理屈じゃないですよね。もう可愛くてたまんない。誰か変なこと言ったら、もう何言ってんのお前ってことになりますよね。何言ったんですかね。神様はそれを目指せって言われたの。始めないの時に、私はこの子は私に何もしてないんですよ。で客観で見たら、こう別にまだ生まれたての子供ってこうぐちゃぐちゃって書いてるんだけど、でも本当に可愛くてたまらなかったんですよ。存在そのものが嬉しかったんです。存在そのものが愛おしくてたまらなかったんです。嬉しくてたまらなかったんです。もちろんあの神様は私たちの方を座って愛してくださってるんですけども、本当にイエス様に初めて出会った時、本当に主は生きた、私はクリスチャンだから知ってましたよ。頭でも知ってましたし、この方以外に神はないと本当に思ってたから、あの大阪生まれだから奈良と京都に神社や寺や三重の、神社とか、そのいろんなところに社会見学、遠足、修学旅行、全部そういうところです。昔の大阪の昔ね、今はなんかユニバーサルスタジオあんとこ行きますよね。今の子はいいですよね、遊園地に行けるんだから。私たちはお寺ばっかり回った、神社とか行った、泊まったのさえ安いからお寺とか神社に泊まらされた、みんな束なってバーって。私の時代ね、ほっとするなんて私しなかった、気持ち悪かった。で神社やお寺に行ってこうやって手を合わせたことは一回もない。あんなものは神だと思ったことなんかない。クリスチャンで育ったから。だけど個人的に自分がイエス・キリストと人格的に本当に触れて、愛されてって教えられたから愛されてるんだと思ってたけど、本当に愛されてるんだってこう分かった時は、大学の出演した後教会行って、教会のキャンプに行った時なんですよ。本当に初めて人格に出会った時に、私ね、 神がいるって分かった時に、神様愛されてるって分かった時に、イエス様が本当に自分を愛してくださって分かった時に、もうね、ちょっと言葉じゃなかったの。もうなんか体が震えて涙が止まらなくなって、本当に神の愛だって分かったんですよね。それから私今64歳だから、20歳大学だから21歳ぐらいかな。当時22歳の別れって疑ったんですけど、22歳になる前の別れでしたけどもそれでその時頃だったら、あ、でもキャンプだからちょうど22ぐらいかなの時ですよね。でね、だからもう40年間以上ですよね、神の愛を疑ったことは一度もありません。もし私が神の愛が疑ったり、神の愛が出ないということを言ったら嘘をつくことになります。神は愛です。愛以外になりえません。イエス・キリストの十字架以外に本物の愛なんてありません。ここに愛があります。これもね、もうこれはもうはっきりもう染み込んでしまった。バーンってね。で、それで、ね、なかったらね、さっきでも十字架の歌を歌うでしょ。そうするとね、なんか我が罪のためないで ね、あの歌うでしょ。でね、他の歌も素晴らしいんですけど、これ十字架のためで、しかもはっきりストレートにこの私の罪のために十字架でイエス様してくださったって歌うとね、もうダメなんですよ。霊が震え出すんですよ。うわーって、まあですね、何を言いたかというと、それが始めないなんですよ。イエス様は嬉しかったんですよ。イエス様がいてくれた、まあ、あの頭だけじゃなくて、あ、本当にいたんだって、イエス様と生きてるんだって、イエス様と愛なんだって、もうそれが嬉しかったんですよ。でもちろんその愛は私を許してくれました。もう許してもらってとっても嬉しかったですよ。でも何であったら、その結果として私は祈りが答えられました。怖いぐらい答えられています。癒されました。自分も癒されたし、人も癒してくださった。境内も怖いぐらい満たしてくださったし、祈った時人々が満たされた。こじれ切った関係も回復した。いろんなところでいろんなものを見てきた。これからも見ていく。本当に素晴らしい。本当に素晴らしいんだけど、初めの愛は何かをしてもらったとか、何かに応えられたとか、何か受けたんじゃなくて、イエス・キリストご自身が嬉しくてたまらなかったんです。キリストご自身が素晴らしかったんです。もうこの方がいればそれでよかったんです。この方を愛を知ったから、この方がいるから、もうそれで嬉しかったんです。もうそれで十分だったんです。それが全てだったんです。もう他何にもいらなかったんです。それが初めの愛なんです。その初めの愛に帰れって言ったんです。エペソ教会は本当に成熟していた。見上げる力も与えられた。そして信仰してたから、おそらくたくさんの神の奇跡と祝福を見たでしょう。愛することも学んだでしょう。それは本当に素晴らしいことです。それはそのこと自体は素晴らしいことなんだけど、その結果キリストご自身を喜ぶことからずれたんです。キリストご自身が嬉しかったことからずれたんです。祈りは答えられるんですよ、間違いなさい。でも忍耐がいる時がありますから。で、祈りが答えられなかったりしたら、こう、あの、ある、あの真面目な方は、私がちょっとおかしいんだろうか、ずれてるんだろうかとかすごい思うし、人に責任を転嫁しやすい人は神様を怒り出す。いつまで答えてくださいんですか、あの人答えてこの人だってこう言い出す。いろんなことが起こる。周りの人がいろいろ怒ると、こう一生懸命自分は忠実に堅実に生きている人は他のクリスチャンを裁き出す。で、祝福でも受けようものなら、こんなに私はしてるのに、なんであの人は祝福なきゃいけないの。 で、ちょっと心の人が思う、そのうち裁きが下るわよなんてね。悲しい現実ですね、人間の罪深さ。でもそんなん関係なかった。始まる時、何かをしてもらえたかしていないとか、人がどうたらこうたら関係なかったん。キリストがおられる、キリストが生きておられた、私を愛していた、許されたんだっていう、このキリストご自身が、十字架そのものが復活して生きておられるイエス・キリストご自身が嬉しかったんです。それでもよかったんです。その初めの愛に帰りなさいって言われたんです。あるでしょうかね。そしてね、私子供生まれた時ね、もう一つあったんですよ。生まれしてでしょ、みんなに知ってほしかったの。聞いて聞いて、子供できたのって可愛いのとか言ってね、女の子だったのってね、もうね、これ何時何分よとか言ってね、もうね、もうみんなに言いたかった。で、ジョイ牧師は言いましたよね、 あの子供も可愛くてたまねぎがあるとね、もう本当もう親バカよねってね、私は言い返しました。その通り親バカですって、ね、親バカ何が悪い、親バカよ、可愛いなって言って、この力が分かるかって感じですよね。今から思ったら愛がなかったね、独身女性の子だってそういうことに失礼だよね。今から思えばね。だけど何を言いたかったって、みんなに知ってあげたかったんですよ。嬉しかったから、その存在がイエス様に出会った時、イエス様を知ってほしかった。ちょっと気だに言いますよ、まだキリストを知らない人がいると思った時、心が気だきゃ気だきゃキリキリいたんで、何とかして伝えたいって本当に思ったんです。私は26世人が殉教するときに、彼らは自分の死なんて関係なかった、天国に間違いなく行って神に来れるから、まだキリストを信じてない人がいることが心が痛んだんですよ。彼らはそれ分かるんです。キリスト本当に知ったらね、そうなんだ。ただ私はやっぱりちょっと臆病なところがあって、そう思うけどなかなか伝えられなかった。だから必死におりましたけどね。それまであんまり大学行ってなかったんでね、まあ、当時の学生はそうだったからね。勉強になったのは何のために、伝道のために行ったんです。私の大学はね、文学部はスロープが、今でもあるけどスロープがあってね、みんなそこを歩いていくんですけどね、そこに行ってですね、もうチラシを取ってですね、スロープの上でねブワーッと配りましてですね。で、うちの大学はですね、普通許可取らなきゃいけないけどね、許可取らずにみんな貼るんで、ザーッとベタベタね、でそれそんなにまた貼り返すんです。でそういう大学なんですね。で学校は黙認するんですね。でね、もうこう聖書研究会を作ってですね、そのね、チラシを取ってですね、ザーッと貼ってですね、とにかくイエス様のことを知ってほしかったあったんですね。伝えなかったんです。初めの愛の時何をしたかった、キリストご自身が嬉しくて、だから聖書をとにかくがむしゃらに読んだ。もっとキリストを知りたかったし、キリストに触れていたかった。教会に毎日のように行った。どうしたかというと、教会に行ったら、今は分かりますよ、キリストが満ちていたんですよね。そう書いてある、その通りだから。とにかく教会に行ったらイエス様の書を行ける、イエス様と祈れる、賛美ができる、とにかくイエス様に触れたかった。でもう一つはキリストを伝えたかった。バイト先でも聖書読んでるか、何とかしてこの人に伝えようと思うか、電車乗ってても、もうこの人たちのうち何人キリスト知らない、ほとんど知らないんだと思うと涙が出てくるし、立ち上がって当然叫びたくなった。できませんでしたけどね、勇気なくてね。今思ったらやったらよかったなと思うけどね。で、ね、涙を見るの見たくないから、恥ずかしいから、ドアの方行って外見たら、外にまだザーッと言うとね、人がいるわけですよ。東京っていっぱい、それを見たらね、一体何に救われてるんだと思うとね、もう涙が流れてくるんですよ。で、何とかしてこの人たちに伝えたいと思ったわけですね。誰に言われたわけでもないんですよ。誰も何も言われてないんですけどね、そういう思いが溢れてきた。初めの愛なんです。初めの愛なんです、ね、そこに帰る。どこから落ちたか思い出せた時に、どこから落ちたっていうのももちろんあるかもしれないけども、気がついたらずれてるんですよね。どうすればいいか、始めないを思い出して、今の状況を見て、そのズレを見て、次悔い改めるんです。悔い改めるってのは後悔することじゃありません。悔い改めることはこれ、ね、もうちょっと厳しいことある解釈のことが書いてあったんです。仲介書にね、きっぱり捨てて帰ることだって書いてあったんですね。悔い改めるってことはね、きちっと向きを変えてね、その始めに戻るってことなんです。でもね、人ってね、捨てないとね、戻れないんです。サタンってうまいんです。立ち返ろうとするでしょう。いや、でもね、私若い時ね、お金に強かったんです。お金に強かった、家族がいなかった時ね。自分は家族ができてから、もともと父を尊敬したけど、ものすごく父を尊敬するようになりました。私は父親に育て上げてお金のことで心配したこと一回もないからね。自分の子供、私の子供たちはね、経済のことはね、ある程度の年になってからいつも心配してましてね。本当に父親としてはね、もう全然悲しいぐらい不十分ですけど、で、何が言いたかったらね、これね、お金のことでね、やっぱ弱いですよね。計算したりいろいろ考えたりね。そしたらね、パッと向き変わらなくなったりするんですよ。人間関係もありますよね、いろいろね。でも あの初めの家に帰るのに妨げになるものがあったらスパッと捨てて初めの家に帰りなさいって、悔い改めって悔いるんじゃなくて悔いて改めて初めの家に戻ることなんです。その戻ることを妨げるものがあったらきっぱり捨てるのです。捨てないと戻れません。そんなにあなたも私も強くはありません。引きずられます。それが私の罪なんです。罪ってそんなに、ちょっと言葉悪いけど、やわじゃない。罪ってしがらんで、こうしがらみが巻きついてきて引っ張ってくるんです。だからスパンと切らないと戻れないんですよね。ある方が先日ですね、なんか戻ろうと思っていたのにね、いろいろ考えたら、もうしばらくいた方がいいんじゃないでしょうかって言われたんですね。私怖くてね、それ言えなかったんですよ。でもはっきりもその瞬間分かりました。あ、これ惑わしだなって、これ戻らないと大変なことになるなと思ってね。でその後にね、言ったんですけどね、その人ねスパッと戻ったんです。感動しましたね。絶対祝福されますよ。予言しておきます。で本当に祝福が起こった後に私明かしますからね、言っておきますから。悔い改めて身をつけるんです。しかもその身ってね、神の身なんです。ダビデ村上さんの家族がなぜ祝福されたか。ダビデ村上、デボラ夫人は申し訳ないけどどうしようもない母親だったんです。本人は言ってます。公でも妻としてもどうしようもなかったんです。で子供産んだのが間違えて、人間で言えば子供なのに子供産んだからね、たくさんだけど悔い改めたんです。本当に悔い改めたんです。本当に悔い改めたんです。向きを変えたんです。そして信じたんです。十字架と復活の石を頑張ったんじゃないです。悔い改めて信じたんです。そしたらね、あの家族、去年、14人で白馬、賛美大会、あれ、なんか誰かだけど誰だろうと思ったら、私が親友した息子さんが子供たち連れて昨日この前来てた。あーって言ってね、感動した。男の人ってね、顔に現れるんですよ。いい顔してます。いい顔ってハンサムで見えないですよ。いい顔してた。あー、これ家族いい父親になったんだろうなって、いい夫になったんだろうなってね、ね、結婚してよかったなって本当に思いましたね。14人みんなで白馬行ったんで、8人の時8人でね、伊勢原国立青年で長崎県キャンプやった時にみんなで来て人の食堂買うんで、これイスラエルのところで紹介しましたよね、彼のこと。一つになったんですよ。なぜか知ってますか。デボラ夫人は悔い改めたんです。で初めの家に帰らせたときに、主が求めたことは悔い改めて初めの行いをしなさいってことで、で初めの行いできるかって頑張ってできないんです。あの時みたいに伝道しようと思ってやろうと思ってもできないし、あ、エス様ご自身が本当に素晴らしいんだって思うんだけどなかなかそうはいかない。でも本当に悔い改めて、その神から話したもの、初めの家から話したものをスパッと捨てて、主に真剣に祈って、悔い改めて神に祈るから、悔い改めて神に祈って力をいただいたら初めの愛に帰れるんです。使徒行伝見たらペンテコステですごい聖の追加を受けてるけど、あれ何度も戻ってるでしょ。もう一度私たちに添えてくださいって言ってるじゃないですか。そしてその後またバーンってやってるんですよ。わかります。私聖書が好きなのはね、王様ですよね、ええ格好してないんです。ものすごく精進書いてるんです。聖書見たら聖人なんていません。聖人なんていません。聖人なんていません。ペテロもヨハネもヤコブもパウロでさえ弱いどうしようもない罪人で、パウロは自覚してた。私は罪人の頭だって。あれは本当の心の本音です。でも主は十字架の上に許されて愛されて聖霊で満たされて、彼らの初めの愛に立ち返らせて、彼らを通して技をなさったんですよ。悔い改めて、そういうわけですね。でその時悔い改めて神様に真剣に乗って捨てる。ここどうぞ覚えてください。きっぱり捨てて神様に帰る。その時に行くんですね。最近ねちょっとね、他にもねある方がいてね、死に示されたからってね、きっぱり捨てた方がいるんですね。その人そこからねすごい深い悲しみになったんだけどね、再びね笑顔が戻ってきてですね、この地じゃないんですけどね、 あんまりちょっと本人が親が出てないから声じゃありませんけど、その集会に帰ってきましてですね、なんか全然よかったな、嬉しかったですよ。やっぱクリスチャンっていいですよね、本当に喜べるから、よかったな、嬉しかったですね。でそれを言ったことでね、で初めの行いをしなさいって、で頑張って初めの行いをしなさいって、悔い改めて初めの行いをしなさい、だから主に祈って力をいただいてすっぱり捨てて初めの行いに戻ると聖霊がくださるんですよ。再び例えば伝えていきたいとか、あるいは再びもっともっとそのしたいって、もう主がいれば十分って、もちろん繰り返しますよ、答えてくれますから、どんどん祈りましょうね、どんどん祈っていいんですけども、答えるように決まってるんだけども、なんていうかな、それが中心じゃないんですよね。わかりますよね。あの今日してるネクタイは普通のネクタイなんですけど、あの赤いネクタイは三条と四条は血の日にくれたネクタイなんです。であのこのタイピンは違うんですが、あるタイピンは三女と三男と、じゃあ三女と四男と四女がみんなで血の日にくれた大ピンなんです。私ちゃんとそれを大事にしてるんです。大事な時はそれをするんです。嬉しいんです。で私は6時の管理の時は長男が言い出してなんかしようって言ったそうです、兄弟に。これでみんなわってやって、長男はすごくいいものをしようとしたんだけど、他の兄弟があんまりお金出さないから、じゃあこれでいいってことで釜をくれたんです、ね、でも私はね、長男がそう言ってくれて、でみんなが喜んでそれをしてくれたこと嬉しかったんです。本当に嬉しいんです。でもそのカバンが焼けても、あのネクタイがもし何かでなくなっても、子供は可愛くて大切なんです。言ってること分かりますかね。彼らの存在そのものに対する愛しさは変わらないんです。キリストご自身が私たちの喜びなんです。もちろんこの方は私たちを溢れることに祝福して応えてくださる、癒してくださる、助けてくださる、導いてくださる、憐れんでくださる、回復させてくださるんですよ。本当にもう怖いほどにしてくださいます。だけどキリストご自身が喜んで、このキリストを伝えたいんですよ。もちろん癒してくれますよ、回復してくださいますよ、それをもちろん伝えますよ。でも私はいつもね、それで救われて嬉しいんですけど、それで満足できないところがあるんですよね。もうキリストがいたらいい、もうそれでいいっていうクリスチャンになってほしいんです。そんな人はつまずきません。だってキリストにつまずきようがないから、人なんかもう目から離れます。本当にキリストご自身に出会ったら、でこのキリストがいればそれでいいと思えるほどにキリストに触れてほしい。そういう救いが起こってほしい。でリバイバルっていうのはそういう救いがザーッと起こってくることなんですよ。それを願って、それを信じて、私は長崎に来たんです。そういうクリスチャンがこの日本に起こされて、全世界に行って、そのキリストの伝えるために、この国から使わされていくって信じてるんです。教会を大きくするだとか、そんなことは問題じゃない。本当にイエス様がいればそれでいい。この方が全てだっていう、そう思えるほど深くキリストに出会って、もう伝えずにはいられない、知ってほしい、そう思える、それほど深く主に出会ったらもうつまずきません。そういうクリスチャンがこの国であふれること生まれて世界に行ってほしい。天皇陛下のためにどこまで本気やったか分からないけど死んだんですよね。と答えなんて考えられないですよね。世界の国は信じられないみたいですけどね。この民族はね、本当にキリストを知ったらね、キリストのために命をかけて殉教できる民族だと思ってるんですよ。だって人間ですよ。天皇陛下は素晴らしい人だと思います、人としては。でも人間ですよ。その人にあの時代命をかけて、いやあの時代の人は、いや日本人のね、根底に流れてますよ。今でも本当にキリストに出会ったらね、この民族はね、命をかけれます。そういうものあると思う。そのキリストに出会って世界に行ってほしいんですよ。そこに帰れ。だからそれを見て、で最後にね、このあとね、こう書いてある、厳しいことが、もしそうでなく悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところを取り外してしまおう、教会がなくなるよって言ってるんですよ。そしてエペソはなくなりました。今は遺跡だけです。もちろん別の意味での教会あるでしょう今ね。でもこの教会はなかったんですね。 大丈夫です。私たちが初めの愛に帰らなくても、イエス様の十字架を信じていれば天国には行けます。神の愛は変わりません。何も変わりません。けれど初めの愛に帰った時にあの喜びが戻ってくる。キリストを伝えることの喜びが戻ってくる。キリストを知っていることの喜びが戻ってくる。簡単なことで動じないというか、もう何が起ころうと嬉しくたまらない。もうそんなこと関係ないぐらい嬉しく喜びが返ってくる。目の前や人の言葉や人の動きや目の前の状況で振り回されない。キリストが共にいる喜びが返ってくる。自分を憎んでる人、腹立てる人にさえ知ってほしいと思いたくなるような、そういう神から来る愛と喜びが返ってくる。でこれがクリスチャンの醍醐味です。これがクリスチャンとしての最高の祝福です。必要だったら水の上だって歩けるでしょう。必要だったら死にも蘇るでしょう。でももっと大きなことは、イエス・キリストご自身を知って本当にこの人と共にいることの喜びを知ったら、別に蘇らなくたっていい。天で神と共に永遠にいるんだから。もちろん愛する人が蘇ってほしいことはありますよ。言いたいことはありますよ。だからこれから蘇りは起こるでしょう、必要な時には。でもね、神と共にいることなんですよね。この教会は20歳の青年を天に返しました。両親のことを思うとキリキリ痛います。彼らはその後教会を一回も休んでいません。心から尊敬します。生き返ってきてほしかった。私は告別式で宣言して叫びました。伝夜式の宣言して叫びました。でも神様は神のことに返された。で、私は自分の子じゃないから言うのかもしれないけども、知ってることがある。彼は間違いなく幸せだ。あれだけまっすぐに心から礼拝していた神様と今一緒にいるん。そして両親がその後一回も休まずに教会に来ている姿を見ながら、毎週毎週日曜日の旅ごとに天で一緒に賛美をしている。思ってるでしょう。お母さん癒されて元気になってって、僕は今喜んでるんだって、初めの前に帰ってほしいって。なあね、リバイバルはどこから起こるか知ってますか。私たち自身なんです。この初めの愛に私たちが帰った時にリバイバルするんです。そしたらそれが流れ出すんです。それをね、神様は、ね、求める。でここ最近ですね、私はキリスト早く述べ伝えたいのに、先週が聞きした愛でしょ。でその前がヨシャバデでしょ。この教会の真髄と核の部分で、で今回は初めの愛に帰れでしょ。しかも私たちに、ね、チャレンジしておられるんですよね。ここからリバイバルが始まるからですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。私たちは教会がなくなることは絶対ない。私たちは十字架があるから、新約だから、自由があるから、もう必ず天国に行ける。でも初めの愛に帰って、本当に主が用意されている最も素晴らしい祝福の中で、主と共に喜び分かち合っていく喜びの中に生きていきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たちに、本当に主に出会った喜びを与えてくださっていることをありがとうございます。その初めの愛に帰っていくことができるように、もしまだ本当に人格的にキリストに出会った初めの愛を体験したい方がいらっしゃったら、具体的に一人一人にこの始めないに変えることができるように導いてください。もちろん信じればそうなんですけども、信じることを通して本当に主の深い愛を知って、この始めないに変えなさいというふうに始めないを知ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがありませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですか、具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、どんなことでも結構です。経済のこと、健康のこと、心のこと、霊的な問題、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも結構です。あなたの本当のこの願いを主にお祈りしましょう。主はその願いと求めに答えてくださいます。恐れることはありません。その思いを与えたのは私です。その思いに従って踏み出してごらんなさい。私の助けと手が伸びてきます。安心しなさい。それを与えたのは私です。ためらわずに捧げなさい。 時間、心、財、あなたが私の流しに従ってためらずに座るとき、失うのではなく増し加っていきます。人間的に無理なすことはありません。でもあなたの中で確かに神様だなって思うがあなたには分かるようになりました。分かります。死から来ていることを拒んではいけません。喜んでそれに応答しなさい。その時あなたは神が増し加えた姿を見て主の愛の大きさに驚くでしょう。傷んで止めておいてくださいね。また左に手を取っておいてください。左に手を取ってください。離れている家族であっても癒してください。喉に痛みを取ってください。鬱を癒してください。鬱の霊、その人の力出ていけ。鬱よ、完全にその人から出ていきなさい。リューマチ、イエス様って命ずる、癒されよ。糖尿病、イエス様って命ずる、治れ。耳鳴り、イエス教って命ずる、耳鳴りを完全に癒されよ。消えてなくなれ。喉にあるがん、体中に転移しているがんをエスキスとなって命ずる、十字架に注ぎます。消えてなくなれ。体温調節がうまくいかない方、今主が触れて体温調節が取れるようにしてください。癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様ありがとうございます。感謝します。手首が調子が悪い方ですね、今手首に触れてください。あと足首の調子が悪い方はここに触れてください。なんか転ぶことのないように完全に持ってください。物忘れがなんかひどくて落ち込んでる方がいるんですけど、一つ徹底してその物忘れしてしまうことを感謝しなさい。実際何か忘れた時には感謝しなさい。あなた知ってるんですけど、それちょっと徹底して感謝して喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。もう一つはその喜んだ上で神様はこのことも益にしてください、すごい祝福を用意してくださいということを祝福を宣言しなさい。祝福を宣言しなさい。その中であなたは実際祝福を見てまた癒されていくのを見ると知られます。私はあえてすぐではなくてあなたは感謝を徹底し喜ぶのを待っています。そのことを通して私はあなたに喜びをことを身につけさせたい。あなたがこの喜ぶことを身につけることはあなたの信仰生活を大きく変えます。驚くほどに変えていきます。このことを通してそれを身につけさせよう。そして私は癒します。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に一同と共に今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。